経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード 268A、 理学ホールディングス代表取締役社長川上淳さんにお越しいただいています。川上さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ではありますが、理学ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
理学はですね、X 線を使った計測分析装置、これをまあ作る、で世界に販売することによって、まあ、皆さんのその科学の進歩っていうんですかね、これに貢献をしている会社です。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では川上さん、生年月日を教えてください。
はい、私は1963年、6月12日ですね。
現在おいくつでしょうか。
61ですか、はい、
ご出身はどちらでしょうか。
はい、私は東京都の郊外日野市ですね。
はい、
理学ホールディングスの本社がある、まあ、昭島市から割と近いんですけれども、日野市の出身です。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
うん、共働きの両親の下で、5年保育ぐらいから始まってですね、
はい、
ずっと外にいた思い出がありますね。
そうでしたか、はい、社長の世代ですとご両親が共働きというのは珍しかったのではないでしょうか。
比較的少なかったんだと思いますね、
はい、
ですからそういう意味で言うと独立心がこう最初から備わってきたのかなとは思いますね。当時は、僕らはウルトラマンとかね、
はい、
ウルトラセブン、そういう時代じゃないですか。ああいう時に必ず地球防衛軍とかね、
はいはい、
科学特捜隊とか出てくるわけです、はいはいはい、でそこに隊長って出てくるじゃないですか、
はい、
で僕はなぜか保育園の時から隊長と呼ばれて
た保育園時代から、
はい、
子供時代熱中したことなどを教えていただければと思います
が、は
い、
もう小学校時代からずっと野球ですね、
はい、
少年野球をやって小中高とずっと野球やってましたね、
はいはい、高校は立川高校、
都立の立川高校です ね、
ですね、はい、野球はいかがでしたか。
ですね、本当に甲子園を目指して、一生懸命やってましたね。本当に本気でいけると思ってましたし、
うん、
そういった意味で非常にこういい経験をさせてもらいましたね、
は
い。
スポーツはその後もお続けになられたんですか。
はい、大学入りまして、野球ではなくて船を漕ぐボートですね、
はい、
これも4年間やりましたね。
チームで戦う競技ですよね。
そうですね、ボートって本当に一人じゃ進まないですし、うん、あと一人だけ辞めることもできないんですよね。でなぜ早く進んでるのかとかがなかなか分かりにくい競技なんで、そういう意味では本当に会社経営にすごい似てるところあるなって後から思いましたね。
そのチームというのは東大の皆さん、
ね、そうです、東大ボート部ですね、はい、
やはりそのあたりの作戦会議というのは真剣に皆さん行われているのでしょうか。
実は東大のボート部、当時全日本にずっと優勝してましたね、
はい、
4連覇してた時代なんですよ。でその時の売りが頭を使って、やる運動部ということで、まあ、いろんな理屈へ理屈合わせて、
はい、
勉強してやりましたね、
はい。では社会人のスタートについてお聞かせください。
はい、私はそういう意味で言うと本当にバブルに入る直前ぐらいですかね。需給関係で言うと完全売り手の時代でしたね。でボートやったんで、実はボートの全日本が8月にあるんで、
はい、
就職活動全くしてなくてですね、1年留年しましてですね、で1年ぐらい学生らしい学生生活をして就職しようと思ったんで、1年経って就職するときになんとなくみんなと一緒にその金融機関とか商社行くっていうのがなんかこう つまらないっていうか、はい、なんか違ったことやりたいなというふうに思って、当時でもこれは珍しかったと思いますけれども、外資系のコンサルティングの会社に勤めることになりました。
はい、どのようなことをご担当されていらっしゃったのでしょうか。
最初は当然リサーチなんですよね。はい、なので、今いろんな文献を渡ったり、インタビューをしたりして、この業界どうなってるんだろうと、ここで成功するためにどうしたらいいんだろうかということを、リサーチしてきて、で、企業の戦略に落としていくというような仕事をしましたね。
は
い、
何年ほどお勤めだったんですか。
日本で5年です。
日本で5年、はい、その後ニューヨークに移られるんですよね。
はい、日本で5年やった後、実はそのビジネススクール行きました。はい、それはシカゴなんですね。で、そこで2年やって MBA 取って、その後ニューヨークで、はい、3年強ですか、同じコンサルの仕事をやりました。
その MBA を取ろうというのはご自身ではすごく自然な流れでいらしたんでしょうか。
そうですね、なぜかコンサルでリサーチをやってると、標準的に、日本人あまりいなかったんだけども、アメリカの標準的なキャリアパスっていうのが2年ぐらいリサーチをやって B スクール行って、 MBA になって、一人前のコンサルタントになりますよというようなキャリアパスだったんで、あまり考えずに、そういうもんなんだろうと思ってやってました。
はい、その後の、現在の理学ホールディングスに至るまでの経緯についてお聞かせいただきたいと思います。
は
い、
ニューヨークでコンサルをやって、で、日本に帰ってくるときに、はい、コンサルタントでやっていくのか、この先ですね、はい、あるいはその企業経営の方に直接携わるのかというふうに考えまして、僕は企業経営をしていこうと、企業の中でリーダーになっていこうというふうに思いまして、はい、日本に帰ってくるときに転職をして、コンサルではなくて GE ですね、ジェネラルエレクトリックに入社をしました。はい、で、そこで、ある種企業の買収とかで買収した企業の経営とか、こういったものをやるという仕事に携わりましたね。
そのコンサル側であったところ、またその経営として中に入られてからの何かお感じのこう違いというのはどういったところがありましたでしょうか。
基本的には同じことやってるはずなんですけれども、はい、コンサルっていうのはやはり、頭で考えて、その非常にこうなんていうのかな、知的な労働である、で、経営者になるとその知的な部分も当然あるんだけれども、どっちかっていうとその考えたことを実現しなきゃいけないわけですよね。はい、で、実現するためには、いろんな人にを説得したり、人を動かしたり、ある種、総合格闘技的なところですね。何でもいいんですよ。どういう技使ってもいいんで、
はい、
結局やっぱ思ってる結果を出していかなきゃいけないっていうのが、おそらく企業経営なんで、そこはだいぶやっぱり、コンサルティングとは違ったところかなと思いましたね。
そして、プロの経営者としていくつかの会社の経営をされた後に理学ホールディングスの社長になられた、はい、ということなんですけれども、ぜひですね、社員の皆様への最初の挨拶でお話しされたことを教えていただきたいと思います。
は
い、
まず理学っていうのは非常にその X 線の技術、世界で一番ぐらい優れた会社なんですね。で、やはりそういうその世界一のものを持っている企業の経営ができるってことは非常にいいこと、私にとって光栄なことですし、素晴らしいことなんだと、そういうふうに感じてるってことを、皆さんにはお伝えしましたね。で、そのやっぱり理学の、長い歴史、で培ってきたことをベースにね、さらに次の成長に向かって一緒に頑張っていきましょうと、こういうの話をさせていただきました。
ありがとうございます。さて、ここまでたどり着いてまいりました。皆さんには川上さんの人となりどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード 268A理学ホールディングス代表取締役社長川上淳さんです。
御社はこの X 線を使った分析装置では世界 C 級にですねシェアを持つということなんですけど、はい、その主力製品と市場、これいろんなところで使われてるんですよね。
そうですね、産業でいうと非常に多岐にわたっています。はい、それから産業の前のいわゆる研究開発の部分、
はい、大学とか、
大学とか今の研究機関とか、はい、こういったものに非常に広く使われてますね。で、
なるほど、
我々がグローバルでナンバーワンのシェアを持っている領域というのは、いわゆる X 線の解説という原理を使った、はいはい、 分析装置、うん、ここでまあほぼナンバーワンですね、うん、それから半導体の製造をプロセス向けの X 線の計測装置、うんうん、これではナンバーワンですね、うんうん、といった意味で、まあ、2つの大きな分野で、うん、グローバルナンバーワンのポジションを持ってます。
なるほど。で、御社のこの機械製品っていうのは、まあ、100万円台の装置から一機本当に十数億円というような超大型装置という形で、本当に安いものから高いものまで幅広くあり、いろんなところで使われている。
そうですね。
という形ですよね。
そうですね。まあ、概して言うと、うん、あの研究開発系の機械の方が、うんうんうん、まあ、あの数千万程度の、うんうん、数百万から数千万ですね。うんうん、で半導体の方のプロセスコントロールの機械はまさにこの工場のラインに入っていく設備になっていくので、うんうんうん、非常にまあ単価も高いような機械ですね、まあ、そういったような幅広いレンジの機械を扱ってます、う
ん
う
ん、
はい、
この単価の高い半導体分野の装置という形なんですが、具体的にはですね、どんな用途で御社のこの分析装置使われてるんですか、
はいはい、半導体作るあのプロセスにおいては、うん、はい、あのまあご存知のように非常にこう薄い膜を張って、
はい、
でエッチングをしてと削ってと、
はい、細い線ですよね、
膜を作ってケッチングをしてって、うん、これは繰り返しですよね、うん、で積層構造を作っていく、うん、でまさにその膜の厚さとか、
はい、
それから膜のその純粋性っていうんですかね、コンタミがないかとか、
はいはいはい、
それからそのエッジングした形がちゃんと思ったようにできているのかと、はい、非常に微細なそのサブナノの世界ですよね、うんうんうん、の計測が X 線ではできますので、うん、それをケーパビリティを使って、今本当にあの半導体の構造が微細になり、うんうん、それからその多層化していく中では X 線の出番が増えていってるという時代になってきてますね、う
ん、なるほど。
あの先ほどお話の中にありましたコンタミというのはどういったものでしょうか、
はいはい、ごめんなさい、コンタミっていうのはコンタミネーションですね、いわゆるその非常に、純度の高い、ものが要求される中で、混じってしまうような不純物のことを、まあ、コンタミネーション、コンタミと呼びます。
なるほど。でいわゆる光学式の検査では見えない部分、これが X 線では見えるっていうのが、
これは面白いところで、うん、いわゆる光学、まさにその通りなんですけれども、うんうん、光学ってのはやっぱりこう結局レンズでもう大きくして、
はい、
実際のものを見ていくっていうことですね、
はいはいはい、
光学っての
は、ね、はいはい、
まあ、その見るものが、はい、あの電子線であろうが、はいはい、光であろうが、
そう、はい、そうですね、
X 線って、
はい、
あの当てて、
はい、
散乱をしたり、
はい、
跳ね返ったり、
はい、
折れ曲がったり、
はい、
でそのそっちの方をデータを取るんですね。
なるほど。
だ実世界をこう大きくして見ていくんじゃなくて、
屈折させたり、
まあ、当てて跳ね返ってきたもののここ、うんうん、あの実空間と逆空間って言うんですけども、
はいはいはいはい、
逆空間のデータを取ることで、うんうん、本当にその微細なもの、
うんうんうん、
分子レベル、
はい、
あるいはそれをあの超えるようなサイズのものがのデータが取れるんですよ、
うんうんうんうん、
皆さん X 線っていうと、
うん、
レントゲン写真を
見ますね、イメージそうですね、
イメージそうです、
人間の骨が写ってる
んですよ、でこう目で見ていく、
はいはいはいはい、
当然それもあるんですけども、
はい、
我々のビジネスの中の大半は、はい、もちろんイメージングもありますけど、イメージングじゃなくて、
うんうん、
解説とか、
うんうん、
から蛍光といった原理を使って、うん、まあ、そのものの物質の、うん、本性に迫っていくっていうんですかね、うんうん、そういう技術ですね。
なるほど、
はい、
そうするとあの半導体っていうのは製造して、はいはい、できたかどうか全部チェックしなければ、
はい、
これ出荷できないということだと思うんですけど、はいはいはいはい、この全数チェックのところで御社使われてるってことですか、
はい、あのね、我々の機械は実は検査ではなくて、
あ、検査じゃない、はい、
あのメトロロジーと呼ばれている、
はい、
あの技術で、
はい、
そのプロセスが作ろうとしているものを正確に作れているかどうかを、うんうん、プロセスが動いている最中に検証するものです、う
ん、あ、リアルタイムで、
はい、でその例えば何か作りますよね、
はいはい、
でそれを見て、じゃあ本当に膜がそういう厚さでできてるのか、
うん、
形がそういう形でできてるのかをデータで取る、う
んうん、はい、
でそうするとこのプロセスがどのくらいの正確さで動いてるのかは分かりますよね、
うんうんうん、
でそうするとちょっとどっちかにずれてるよみたいなことがあれば、うんうん、プロセスをコントロールしていく、
うん、
だ半導体の業界で一番重要なぶどまりに直結する分析をするわけです、
うんはいはい、
検査っていうのは結局作っちゃった後に、
うんうんうん、できてるかどうか
全数検査見てできてきて、はいはい
うんうん、
いるのにはあんまり関係しないですよね、これは失敗したら失敗したら
ああっていうの
ですよね、そうそうそう、どこでどうなってたんだろうってのはあんまり関係ないんだけれども、
うんうんうん、
いわゆるこのメトロロジーの世界っていうのはそのまさにぶどまりに直結するような、うんうんうん インパクトを持っていると、そういう機会ですね、
うん、ということは半導体メーカーというのはこのぶどまりを良くするというのが市場命題、これで同じ材料からちゃんと、はい、全部できるのか、はい、なんかまあ、要は不良品がいっぱいできて、はいはい、全然良品ができないのか、これによって全くコストが違ってくるということで言うと、はい、この良品を作るために必要だということは御社の装置自体はもうなくてはならないものと、
なくてならないものになってきてると思います。これまではそういうそのメトロロジーに使われてきた技術っていうのが、先ほど出た光学の機械、
はいはいはい、
が体操です。
主力だった
と、はい、主力、今も主力ですし、うん、まあ、今後も主力だと思うんですね、
うんうんうん、
光学のいいところっていうのはスピードが速い、うん、スピードが速いんで、まさにその全素検査やるんだったら光学でやっていった方がいいのかもしれない、うんうんうんうん、ただ一方、うん、今みたいに半導体が本当に複雑になって、
うんうん、多層化して、
で多層化して、うん、で深い穴作ったり、うんうん、そういう形になってくると、うんうん、工学では見切れないものもやっぱたくさん出てくるんですね、うんうん、でそういう部分に今 X 線が出てってるということだと思います、う
ん、なるほど、はい、もう一つ今半導体の話聞いたんですけど、研究開発用途の分析、
はい、
まあ、いわゆる研究所とか大学とか、こういうところで使われてると、はい、これはもう御社は長年の歴史があるから、
そうですね、
何年ぐらいあるんですか？
74年かな。
74年前、はい、X 線というところは、最初なんかできてきたところから、本当に一からスタートしてきた。
はい、そうですね。もともと理学の素行、一番最初っていうのは、結晶学者の人が、ファウンダーなんですね。で、彼が自分の結晶を分析するための機械として、この X 線機器を開発し、会社にしてきたと。
なるほど、結晶ですね。結晶を分析したいから、はい、自分で分析装置を作らざるを得なかったと、はい、
作ってきたんですね。
作ってきた中から理学が生まれてきたと。そうすると本当に X 線の最初からもう X 線に関してはもう世界中でのエキスパートということですか？
そうですね。我々のもう一つ大きな特徴がですね、はい、X 線装置を作るのに必要な X 線源、うん
うん、はい、
それからその苦戦をこうさっき反射したものを、はい、散乱したものを受けるっていう話じゃないですか、
はいはいはい、
この検出器ですね、
検出器、検出器、はいはい、
それからその苦戦をこういろんな形で操作をする光学、
うん、
ミラーですね、こういったもの、
うん、
であとは出てきたデータを解説するソフトウェアなんですけども、うんうん、これらすべてを内製してます、
う
ん、市場で買ってきているというよりは本当にリーディングエッジのものは内製をしてきて、うんうん、例えば世界で一番この輝度の高い明るい X 線を出せたり、
はいはいはい、
それから世界で一番こう複雑な、うん、光学な多層膜のね、うん、ミラー、うん、こういったものを作ったり、
うん、
効率のいい分解能の高い検出器を作ったりという、まあ、そのいい X 線装置を作るために必要な足腰となる要素部品、
うん、
これを全部自社で内製してるってことですね、うん、これがやっぱりすごく特徴だと思います。
なるほど。そうするとやっぱり創業70年以上の歴史でこれ培った技術力と、
はい、
まあ、グローバルでも限られたメーカー、
そうですね、
3大メーカーぐらいしかない。
グローバルにはまあその3大メーカーっていうふうに言ってますね、うんうん、その大体どこに行っても、まあ、その他にも多少ありますけれども、うんうん、その3つのメーカーで市場で競争しているということになりますね。な
るほど。でこれは安定した成長やっぱり見込めてるということ
でしょうね。分析装置、多目的分析装置のところは非常に底堅いところですね、
うんうん、
市場では大体、毎年 5% ぐらい伸びていく市場で、我々は市場よりも早い成長を達成していこうというふうに思ってます、う
ん
う
ん、なるほど。御社の今後の成長戦略を教えていただければと思うんですが、
は
い
はい、我々の成長戦略はですね、うん、3つの柱があります、
はい、
1つが今まさにご紹介した多目的の分析装置、
はい、
ここは固い市場です、
うんうん、今までの断じに違ってきた、
はい、でここでの戦略は、うん、日本ではもう 75% ぐらいシェアがありますので、
はい、
グローバルでのシェアを高めていく
と、もう少し上げると、
はいはい、で元々今の段階でもすでに7割国外なんですね、
うん、
なので十分グローバルやってるんですけども、うんうん、マーケットシェアっていう観点でいうと、うんうんうんうん、日本以外の市場ではまだ上げる余地があります、
うんうん、
なので、日本以外のグローバル市場でシェアを取って、この固いビジネスは市場の成長よりも早いペースで伸ばしていこう、うん、
5% 以上でということですね。
そうですね、うん、これがまず戦略1です、
うん、
戦略2が先ほどからご紹介している半導体のプロセスコントロール、
はい、
これは研究開発の機械とは全然違うラインに入っていく機械ですね。でここは本当に半導体の微細化、多層化、
うん、
多材料化、
うん、
この流れに乗って、うん、よりこう複雑なものを、うん、計測できる、 能力を伸ばしていくことによってどんどん伸ばしていく、うん、ここはもう 20% 近い成長を目標としています、うんうん、で3つ目の戦略が、
はい、
この半導体に入っていったっていうのはまさにその研究開発で作ってきたいろんなその原理原則、うん
はい、
これをもって研究開発から生産の場に出ていったわけですね。でこれを最初にやったのは半導体です、
うん、
これがと同じことが、うん、例えば、うんバッテリーの世界で、
はいはい、
例えばバイオサイエンスの世界で、はい、もうすでに起きているのはパワー半導体なんだけれども、うん
はい
そういう違った市場で、うんうんうん、ラボからファブへって僕ら言ってます、
はい、ラボトゥファブ研究から開発製造ですよね、
うん、製造ですね、はい、ファブリケーションですね、
はい、
でラボトゥファブを半導体以外の市場でもやっていこうというのが3本目の柱です、
は
い、でこの 1,2,3 の柱で質の高い成長、うんうんうんを遂げていこうというのが我々の成長戦略になります。
なるほど。特にやはり製造というところにかかってくると半導体もそうですけど一つの機械が大きくなり高くなっていく、
はい、
これは大きいですよね。
あのファブに行くとですね、うん、あのラボとは全然違う機械なんですね、うん、ラボはラボです、うん、いい機械が必要なんですけども、うんうんうん、ファブに行くとよりスピードの速い機械が必要です、
はい、あ、そうですね。
それからそのボリュームが量が出るようになりますね、はいはいはい、たくさん、はいということで、うん、あの単価も高く量が出るっていう市場が我々にとってのファブの市場ですね。
なるほど、はい、でそんな理学ホールディングを支えているのは人ということだと思うんですけど、はいはい、御社グループで今何人ぐらい働いているんですか、はいはい、
グローバルで約2100人ですね。
2100人、はい、ざっくりと何人がどんな仕事をしているものですか、はい、
あの大体ですね、55% が開発と製造です、
はいうん、なるほど、
はい、で残りの 45% が営業、うん、サービス、うん、間接部門と、
なるほど、
って形になってますね。
なるほど。でこういう人材っていうのは一つは新卒採用というものと、はい、まあ、中途経験者採用、この2つがあるかと思うんですけど御社の場合どのように採用され
てます
か。
我々これまでやっぱ圧倒的にあれですね、中途が多いですね。
中途が多いと、
あのそれからまあグローバルでやってるものがありますので、うんうんうん、グローバルは基本的にあの中途になりますよね、
うんうんうんうん、
で新卒採用は最近でいうと大体年間15から20です、う
ん、15から20、
はい、で、あの多いのはやはりその大学あるいは大学院で理学の研究装置を使ってたという人が多いですね。それか本当に物理をガツガツにやってる人たち、で物理をガツガツにやって苦戦の真ん中にいるような人たちですね。大体こういうようなあの2種類に分かりますかね。
僕も工学校にいたんですけど理学というあのあれ、はいはい、学生の時に見てますから、さあ70年の歴史あるわけですから、
はいはいすね、
僕は学生時代で30数年前だと思うんですけど、はい、やっぱその頃にはあったということですね、はい、
ありますあります。あのマテリアルサイエンスをやる人にとっては、うん非常にこう、うん、なんだろう
馴染み深い
馴染みのある、
うんうん
ブランドネームではあると思います、
うん、なるほど、はい、例えば新卒の場合ですね、はい、こんな方に理学ホールディングスに入ってほしい、はい、望む人物像なもの
を、はい、やはりですね、あの一つは、うんどんどん新しいことにチャレンジしていく人、
うんうんうん、
それからそのグローバルにいろいろやってみたいなっていう人、
はい、まあ、御社の場合もともとグローバル企業ですからね、は
い、そうですね、本当にグローバルな会社になりたいと思ってますんで、うんうん、あのもう時代がそういう時代じゃないですか、
うんうん、
自分のやっぱり立つステージを狭く定義せずに、うんもっと大きく考えていく、グローバルに考えていく、うん、それからやっぱりあのイノベーションの会社ですし、
はい、
サイエンスの会社だから、うん、そういう意味で言うとそういうデータとか、う
んはい、
それからサイエンティフィックなアプローチとか、
うんうんうんうん、
合理的なアプローチとか、うんまあ、こういったことがこう肌合いに合う人ね、うんうん、であと粘り強く、
粘り強く
はいでね、やはりそのサイエンスやってくれたら非常に重要だと思いますし、
うん、
あのたくさんのトライアルをしてやっとこう、うん、道が開けるわけじゃないですか、
うん、
だからそういうこうめげない折れない気持ちっていうのかな、うんそういうのは非常に大事だと思いますね。
なるほど、はい、でそういう人に入っていただいた後やっぱ育てていかなきゃいけない、はい、ということなんですけど、はい、御社の場合どのように人を育ててるんですか。
日本の新卒の場合ですね、はい、あの入って当初、まあ、あの6ヶ月約6ヶ月程度ですかね、はいしっかり研修をします、うん、でしっかり研修で、うんまあ、部署を少し回ってもらって、う
ん、
機械に触れてもらってその後、まあその、うん、このそれぞれのやりたいところを、うん、例えば開発やりたい人は開発に行くし、うん、営業やりたい人は営業に行くし、
うん、
それからもう一つあるのがそのユーザーさんだって人が多いから、
はいはい、
あのアプリケーションサイエンティストっていうんですかね、
はいはいはい、
あの機械を一緒にお客さんとこう使っていく、お客さんのサンプルを計測する、一緒にしていくということで、まあお客さんのが何をやりたいのか、 で、それを通じて、我々の能力とか機械を、売り込んでいくっていうような職種がありますね。まあ、そういったところに分かれていくということになると思います。
なるほど。で、この番組実はお昼に放送してるわけですけど、社長、ランチ何を食べることが多いんですか？
我々の秋島の、工場ですね、はい。工場なんで、ヘッドコーターはね。はいはい、社食があります。
はいはい、
で、非常にそういう意味では安価でですね、美味しいものが食べられるということで。
毎日定食、なんか日替わり定食みたいな。
私はね、でもどっちかというと麺類派なんで、
はい、
その日の麺類ってやつですね。そば、はい、だったり、うどんだったり、ラーメンだったりっていうのを、おにぎりと一緒に食べるみたいな、そういうことが多いですね。う
ん、なるほど。
では藤本さん、最後の質問お願いいたします。
リスナーの皆さんに何か一冊書籍、はい、本をですね お勧めいただきたいんですが。
なるほど、なるほど、はい、私先ほど日野市の出身だという話をしましたけれども、やっぱ郷土の英雄ですね、
はい、
土方歳三がいてですね、はい、まあ、非常に尊敬してますって かっこいいんですよね、
うんうんうん、
その流れでいって本でいうと浅田次郎さんの、うん、三吹自然と間違いや糸里、これ2冊セットで読むことをお勧めします。で、私人間なんていうのかな、一番力が出るのはね、うん、何かをの矜持を持って何かを守るときですね、
はい、
自分の一番大切なものを守るときですね、うん、その時に痩せ我慢をするわけですよね、
うん、
でそれが一番力出るし美しいです、
うんうんうん、
でそういったものが描かれているのが三吹自然だったり和違いや糸里だと思うんで、
うん、
まあ、ぜひ読んでいただけるといいと思いますけれども、
ありがとうございます。はい、改めまして本日のゲストは理学ホールディングス代表取締役社長川上淳さんでした。川上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124、 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは理学ホールディングス代表取締役社長川上淳さんでした。さあ、 X 線というものをこれまでなんとなくでしか知りませんでしたけれども、
そうですね、イメージレントゲンしか分からなかったけど、はい、いろんなことに使えて半導体もこれでできるんだなっていうのは結構面白かったですね、
はい、
でしかも分かりにくいことがかなり川上社長によって分かりやすく教えていただいたという感じがしますね、う
ん、イメージが大変よく伝わりました。そして、うん、この先多層化、微細化が進んでいく、うんうん、半導体市場に欠かせない、うん、そんな装置なんだなということも大変よく分かりました。勉強になりました。お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。